コーツ、今日は、日本語学習成功の秘訣について。はい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペの時間ですね。なんか最近その成功とか達成とかそういう話をしましたね。あとは日本語のこう、まあなんていうかな、日本語だけじゃなくてその目標とかそういう、まあ一年の始まり、1月っていうのはなんか、まあたくさんの人がそういうその今年の抱負みたいなのを、まあ YouTube とかで話したりとか、まあ、一般的にも話したりしますよね、いろいろなところでまあ国によってちょっと違いがあるかもしれないですけどね。でもやっぱり結構比較的たくさんの人たちがその1月になったらダイエットを始めるとか、ジムに通い始めるとか、お酒をやめるとか、タバコをやめるとか、日本語の勉強を始めるとか、まあそういう、まあ目標ですよね、今年の目標みたいな、何かを始めたりするんですよ。で、前回僕が話したように、その全ての人にその成功とか達成とか必要ですかっていう話覚えてますか？で、まあ次の目標、次の目標、次の目標、今年の目標、まあそうやって全ての人がそんなことをやって、よりいいとは僕は思わないんですね。人によっては目標とか成功とか達成とかそういうものよりは日々同じようなルーティーンを真面目にこなしていく方がもっと効果的だと思うんですよね。効果的というのは、まあ、いい人生になるためにね。例えばある、まあ僕はスペインで久しぶりに行ったバルがあります。でそれは僕は子供がまだ小さい時に、まあたまに行っていた、まあ中国人がやってる、中国人の人がねやってるバルで、彼はねまだ同じ場所にいましたよね、もちろん。そして同じように仕事してました。で僕は、あこんにちは久しぶりですって言って、でまあ彼もなんとなく僕のことを、僕と子供のことを覚えてて、まあ僕はビール飲んでポテトフライ食べて、でいつものようにねお金を払って、彼はちょっとなんか負けてくれようとしましたよね。はい、ちょっと安くしてくれてね。で僕は少し多めにチップを払ってね、お互いがそのなんていうかな、好意があるんですよね。その親切な気持ちがあって、まあ彼は中国人でスペイン語はまあまあで、僕も日本人で中国は全然話せないし、スペイン語もまあまあなんで、僕たちのコミュニケーションというのはそんなに多くないですけど、なんかこのお互い頑張ろうねみたいなこう気持ちが通じた気がしましたね。で彼は本当にずっと同じことやってます。僕がスペインにいる間、まあ、よくその道を通ってたんですけど、本当にいつもそこにいて、いつも同じように仕事して、まあそのお客さんがいない時はなんか中国のテレビかなんかを見てまあ掃除して料理してサーブして、土曜日も日曜日もないです。本当に毎日そこにいる。でこれはね素晴らしいことですよ、本当に。でね、例えばこういう人生があったとして、誰かがね、なんか次の目標ないんですかとか、なんか成功したくないんですかとか、ね、まあ彼はまあ十分幸せで成功してると思いますよ。もちろん大変な仕事だけど、まあ自分の店だからね。まあ分かんないな、それはちょっと分かりませんね。どういうふうになってるか分からない。もしかしたら誰かがオーナーで、オーナーは別にいてそこにいるだけかもしれない。まあとにかくね、どうだとしても、まあ、彼がそのお金持ちとか貧乏とかそんなことは関係ないんですね。彼は毎日そこにいて真面目に毎日仕事をしてる、そのこと自体が素晴らしいことなんですよね。でそのまあもちろん彼が目標とか次の目標とか人生のやりたいこととかこの先にあってもいいんですよ。それがあることが悪いとは言ってないけど、なんかそのもっと大きいゴールみたいなのがないとしてもいいじゃないですか、全然。という話を前回はしたんですね。その全ての人が 次の目標とかもっと大きなゴールとか、なんかこうもっと社会のためにとか、あの大きいこととか、まあそんなことじゃなくても、それぞれの人が自分のあのできること、そして自分がこうやってることを毎日毎日やり続ける、でそれは本当に称賛に値することだと僕は思うんですよね。でとは別にですよとは別にね、とは別に、まあ日本語をやっぱりペラペラになりたいと、まあ、そういう人がいる場合、僕はやっぱりそれは助けたいんですよね。それがその僕の仕事だから、僕の仕事は日本語の先生です。そして僕は結構大きいスケールで考えている。自分の生徒、ね、例えば20-30人いる自分の生徒だけを助けたい、これは僕にとってはやっぱり十分じゃないんです。世界中にはもう何百万人、わかんない、どれぐらいいるのかわからないけど、たくさんの人が日本語を勉強している、日本語を話したい、でその人たちをやっぱりたくさん助けたいんですよね。たくさんの人をね、自分のクラスとか、それだけだとやっぱり数、まあ一生の間にまあ100人とか200人ぐらいしか教えられないんじゃないかな。それに比べてポッドキャストだともっともっと多くの人を助けられる可能性がありますからね。僕の仕事としてはたくさんの人にこう、あのなんかこう、なんていうかな、迷う、たくさんの人がこう混乱しないようにね、あの導くというと少し大げさですけど、まあでもできるだけその変な方向に行かないようにね、迷ってる人がいて、で僕がその人たちが行きたい場所を知っているんであれば、こっちですよと、あの声をかけてあげるのが親切心というものですからね。僕はその目的、目標のその人たちがたどり着くべきゴールっていうのを分かってるんですよね。でもなんか反対の方に行こうとする人がいたら、あ、そっちは違いますよと、やっぱり声をかけるのが親切心というもので、あのゴールがたくさんあるんであれば、まあ、あのおせっかいになるかもしれないですよね。あの人生はちょっとわからないじゃないですか。さっき言ったみたいに、ある人に、例えばある人はミリオネアになりたい、ビリオネアになりたい、そういうゴールがある。でもある人はそんなゴールがないんですよね。でそんなゴールがない人に、あなたそっち行ったらミリオネアになれないですよとか言うのはおせっかいっていうやつでしょ。ただ日本語がペラペラになりたいっていうのは、まあ一つのゴールですよね。そしてそれはいろいろな形はないんですよね。いろいろな形はありません。日本語が話せるっていうのは、今の僕みたいなこんな感じで日本語が話せるっていうことなんで、それに必要なレシピっていうのがあるんですよね。それはまああのパンケーキを焼くようなもんで、まあ、これとこれとこれを入れればパンケーキになるっていうのがあって、もしそこに人参とか、まあ人参入れても、まあ人参パンケーキにはなるけど、例えば塩を多く入れすぎるとかね、それはもうもはや食べられるものじゃなくなってしまうでしょ。もしくは石を入れるとかね、お腹痛くなっちゃいますよね。で、日本語学習で言えば、なんかそのパンケーキにコンクリートを入れるような、そういうレシピが転がってるわけですよ。でそれ食べたらお腹痛くなるよ。でそういうことを言うのが僕の責任の一つではあると思うんですね。ただ敵は作りたくないので、変にこう恨みを買っても困るから、まあ、あのビギナーポッドキャストでは言いません。このポッドキャストで言います。ビギナーポッドキャストはこのポッドキャストよりもたくさんの人が聞いてるので、あのしかも彼らの日本語はまだまだなので、いろいろこう誤解を生みやすいんですよね。多くの人が聞いている、そして理解は十分じゃない、 これはかなりリスキーでしょ。なのでここですよね。ここは結構たくさんの人が、あのまあ上級者、本当に上級者に近い上級者たちがほとんどなので、まあ、あの僕の言いたいニュアンスとかもっともっとあの深く理解してくれる、誤解が少ないっていうことですね。なんでここで話します。はい、前置きが長くなりましたが、今日のトピックは 日本語学習についてですよね。じゃあ何が日本語をペラペラになるためのレシピかっていうことですよね。最初に話したように、この季節にはたくさんの人が今年の目標とか言ってね、こう話し始めます。今年こそは日本語をペラペラになりますとか言ってるんですけど、今年こそは日本語をもっと上達したいとか、 YouTube とかでそういうビデオがなぜか僕のアルゴリズム、なんか僕のその僕におすすめとして出てくるんですよ。外国人の人が日本に住んでいて、で今年は日本語をもっと良くしたいとかいうビデオがなぜか出てくるんですね。なんでか分かんないけどね、なぜか出てくるんですよ。でそこで彼ら彼女らが言ってることが大抵同じことなんですよ。ほとんどはこういう感じ。私は日本にもう結構長く住んでいます。10年ぐらい住んでます。でも私の日本語は全然良くない。はい、こんな感じ。そしてまあオン&オフで10年ぐらい勉強してるみたいな。まあ、大体がそんな感じで、まあ、10年の人もいれば5年の人もいれば15年の人もいれば20年の人もいるけど、まあ全ての人がずっと勉強してるって言わないんですよね。それオン&オフって言うんですよね。で この違いはめちゃめちゃ大きいんですよ。ずっともし勉強してたら10年で日本語が話せないはずがないんですよ。でオン&オフだからなんですよ、ね、でこのオン&オフにしてはいけない、ここなんですよ。重要なところ、ここに気がついてほしいんですよね。コンシスタンシーです。全てはそれだけです。オン&オフがダメなんです。それだけ。勉強の仕方とかじゃないんです。こういう勉強の仕方をしたから悪いとか、こういう勉強した仕方をしたからいいとか、そういうことよりもそのオン&オフが問題なんです。この先生と10年ずっと勉強してもダメとか、あの先生と10年ずっと勉強したからいいとか、そういうことじゃないんです。どの先生でも毎日毎日毎週毎週話してれば絶対に上達します。10年間もし一人の先生でいいですよ。誰でもいい。どんな人でもいい。どんな能力の低い先生でもいい。一人の先生と1週間に1回か2回10年話してみてください。絶対に話せるようになってます。証明できる。だって僕の生徒がそうだから話せるようになるんですよね。で僕そんなにいい先生じゃないでしょ。まあまあ、とにかく今日言いたいことは、問題はコンシスタンシーのなさなんですね。そこだけなんです。方法じゃなくて、いろいろな方法がありすぎる。でもコンシスタンシーさえあればね、こう継続性さえあればどんな方法でもよくなる。ただね、ここにもう一個問題がある。じゃあどういうリソースを使えばいいかで、そのコンシスタンシー、皆さんの持つやりたいその継続性ですね、これに耐えられるだけのコンテンツかってことです。例えばある、勉強のリソースはビギナーの人のためだけに作られている、ね、中級以上がないわけですよ。でそのコースはまあ数ヶ月で終わるわけです。この場合その勉強をずっと続けるわけにはいかないでしょ。ということで僕のリストからは外れます、ね、僕が皆さんにおすすめしたいっていうのは必ずその皆さんの継続性に耐えられるかっていうことですね。5年とか10年っていう結構長い継続性に耐えられるだけのそのリソースのコンシスタンシーがあるかってことで、リソース自体にコンシスタンシーがあるか、リソース自体にコンシスタンシーがあればそれを使う消費者、学習者にとってもコンシスタンシーが生まれるでしょ。だから例えばコースがね、あるコース、日本語のコースが1年で終わる、1年で終わるんだったらそれは2年目がないってことでしょ。だからダメなんですよね。日本語コンテンペは長いですよ。まだ続いてるしね。例えば今日誰かがエピソード1から聞き始めたとしても、まあ5年以上かかるでしょうね。すでにそれぐらいの量があるから、毎日毎日聞いても5年ぐらいかかるでしょ。うん、多分それぐらいはかかると。そして恐ろしいことにまだどんどんアップロードされてますよね。僕がどんどんどんどんどんどんアップロードするから、 まあその人は5年聞いた後はまた5年伸びてるはずですよ、終わりが絶対に追いつけないぐらいになってるんですね。まあたまに追いつく人がいる、その人はすごいですよ。たまにいる、先生私はあの先生のポッドキャストすでに3回全部聞きましたみたいな、やばい人がいるんです。でそういう人には本当に僕は申し訳なく思いますね。あ、この人のバイタリティに僕のバイタリティが足りてないと情けなく思いますね。だけどまあほとんどの人の場合、僕のバイタリティの方があの学習者の、いわゆる僕のモチベーションの方が学習者のモチベーションより高い状態なんで、あのまあ、 あのそれはそれで残念ですけど、あのほとんど心配がいらない、僕にとってその心配いらないってことです。まあたまにね、たまにいますよ、僕よりも高いモチベーションを持ってる人で、そういう人には本当に僕は申し訳なく情けなく思います、ね、でもそれは嬉しい申し訳なさですね。先生もう先生のポッドキャスト5回全部聞きましたとか言われると、いやー申し訳ないなーと思いながらも嬉しいなと思いますよ。こんな人に出会えて嬉しいなと。僕はいつも自分よりもモチベーションが高くて、僕よりもねモチベーションが高く、僕よりもコンシスタンシーのあるそういう人にこう、なんていうかな、もう敬意を払いますよ。素晴らしい、ありがとう、あなたに出会えて嬉しいです、いやー珍しいですねと。僕は結構コンシスタンシーがあってバイタリティがある方ですけど、僕よりも高いコンシスタンシーとバイタリティがある人っていうのはやっぱりいるんですよね。でそういう人に出会うとすごいと思う。ただ残念ながら多くの学習者はそうじゃない、ね、まあ学習者だけじゃなくて人はそうじゃない。そんなに長い間一つのことをやり続けるっていうのはできない。今日の話、いろいろなこと話したけど全部がつながってるのお気づきでしょうか。だから僕はなんかそのスペインでそのずっと同じバルでずっと同じ仕事を毎日毎日やってるその中国人の彼と、まあ彼と彼女かな、あれは夫婦なのかな、夫婦だと思いますね、その2人カップルの2人ね、彼らとやってることは同じなんですよね。毎日毎日何十杯のカフェコンレチェと何十杯のセルベサをサーブし続けてるだけなんですよね。だからなんていうかな、うん、まあそういう価値観っていう、そういうなんかこう価値ですよね。ここも大事にしてほしいなと思います。でこれが分かる人、そこに価値を見つけられる人は言語学習に向いてますよ。言語学習に向いてる人っていうのはやっぱりコンシスタンシーのある人なんですよね。ずっと同じことをやり続けられる人なんですよね。でまあもちろんあれですよ、そのずっと同じ本を読み続けるとかじゃないですよ。なんかいろいろな本があるからね、ずっと同じトピックを聞き続けるんじゃなくて、一つのエピソードを何千回聞くんじゃなくて、いろいろなエピソードを聞けばいいので、別にその退屈はしないでしょ。だからずっと同じことって言ってもまあそこにはなんで変化はあるんでね。だからまあ楽しく毎日毎日続けられる、でそういう人ができる。そしてオン&オンとか言ってる、オン&オフか、オン&オフとか言ってる人はなかなか難しい、残念ながらね。なのでもし誰かがこう日本語学習の、日本語学習だけじゃなくて言語学習のこのコツみたいなのをねこう聞いてきた場合、どうやったら僕は日本語ができるようになりますかと誰かに聞かれた場合は、それは一言言ってください。継続性です、コンシスタンシーです。継続できればできるけど、継続できなかったらできない、それだけです。すごい簡単なことです。で勉強方法とか、こんな仕方をすれば1ヶ月でできるようになるとか、そういうものではないです。どんな悪いやり方をしても10年間ずっとやれば絶対に大丈夫です。で どんな悪い、でも逆に言えばですよ、10年間ずっとできるってことは結構いいリソースってことですからね、これは。だからなかなか難しいですね。だって悪いリソースはそもそもそんなに長く続けられないってことですからね。だから逆に言えば長く続けられるってことはいいリソースっていうことです。だからそのリソースに価値があるか価値がないかっていうのは、どれだけたくさんの人がずっと続けられたかっていうことですね。 まあ、どれだけたくさんの人かではないか、別に少しの人でもいいのか、そもそもたくさんの、まあでもたくさんの人が長く続けられたんであればそれは価値があるってことですよね。いわゆるクラシックスに近いもの、本でもそうでしょ。例えば長い間ずっとこう読まれている話とか、そういうのがクラシックスってやつですよね。でそれにはやっぱりそれ相当の価値があるっていうことです。でもなんかトレンディーなもので、まあ1年だけ流行って消えていくもの、そういうものもたくさんあるんですけど、まあ価値としてはどうですかねっていうことね。まあ人間の歴史そんなに長くないですけど、まあクラシックスはいくつもありますよね。で何十年何百年と読み続けられているもの、いやそう音楽とかもそうで、ずっとこう続いて人々がこう聴き続けているもので、そこにはやっぱりそれ相当の価値があるでしょうね。じゃあどうやったらクラシックスが分かるか、どういうものがこれからのクラシックスになるかっていうのは分からないです。これは時間が経たなければ分からない。時間が経って残っているものをクラシックスと呼ぶ。だから時間が経たなければ逆に分からないんですよね。じゃあ100年後に残っているストーリーはどういうのがありますかって言われても分からないですよ。どういうものが100年後に残るかが分からないからね。同じようにどんな日本語のリソースがいいですかっていうのもまだ分からないですよ。なぜかというと今たくさんの リソースが生まれているところだから。ただ10年後20年後何が残っているかは、まあ、その時になれば分かると思います。そしてその時にまだまだ日本語コンテッペが続いているように僕は今日も話し続けます。それではまたね。